では次に、重要なんですけれども、三乱ベクトルというものの定義について考えていきます。13枚目です。13枚目の左上の絵、これはさっきの12枚目で言った、X 線の入射方向を表すベクトルが S0。で出射方向を表す、三乱方向を表すのが S ベクトル。で、S の長さ、これは長さが1の単位ベクトルだったということを思い出しましょう。それから S と S0 のなす角は 2θ というふうに考えてください。この時、その S0 や S を波長ラムダで割り算したベクトル、これを波数ベクトルというふうに言います。入射 X 線の波数ベクトルがラムダ分の S0、散乱する X 線の波数ベクトルはラムダ分の S になります。で、ここで重要な散乱ベクトル K というのは、ラムダ分の S-S0 というベクトルです。これは定義です。どうしてとかではありません。で、これは何かっていうと、散乱 X 線の波数ベクトルから入射 X 線の波数ベクトルを引き算したものになります。この散乱ベクトルを普通は K で書きます。 Large K ベクトルで、 Large K ベクトルの大きさはこの絵で分かりますように、ラムダ分の 2sinθ、 それから向きは X 線、入射 X 線と三乱 X 線それぞれシーターだけずらしたときに青い線が引けまして、これ直線です。すると垂直な方向の K ベクトル、これが三乱ベクトルというふうになります。向きは三乱光入射光の二等分線の方向であり、大きさはラムダ分の 2sinθ ということになります。この三乱ベクトルというものを用いますと、さっき計算した位相差、ラムダ分の 2π、r、ジョン、s0-s というのは、マイナスの 2π の r、ジョン、k、r と k の内積というふうに表すことができます。では14枚目です。x 線の干渉に戻りましょう。さっきの得られた結果を三乱ベクトル K を使って表していきます。三乱光と入射光の位相差、これがマイナスの 2πRK で表すことができますから、三乱した X 線の電波ベクトル、電波はEP と書きますと E0 の Iωt プラス 2πiRK というふうに書くことができます。この時に先ほど言ったようにどのぐらいの量を散乱されるかとか、どのぐらいの距離で2乗分の1になっているとか、あるいは角度方向の情報、これは今省略しています。光路差による X 線の干渉の強さ、こういうものだけを今議論しています。そこにだけ注目すると、結果として、2つの光路差というのは、三乱ベクトルを使って 2πiRK というふうに書くことができます。次、15枚目です。14枚目では、2つの三乱帯があったときに、それが R ベクトルだけずれていたときに、どれぐらい、光路差があるか、いうことを考えました。今度は3つ、しかも原点は別にある、2位の場所にあって3つの散乱帯があるとします。それを 1,2,3 というふうにして、原点からの1ベクトルを R1,R2,R3 というふうに考えますと、全く同様の考察によって原点からの位相差というのは 2πiR1K、2πiR2 の K、2πiR3 の K ということになりまして、全部足し算すると E0i ω t 以上括弧 E の 2πi rk R1k E の 2πi R2k E の 2πi R3k これの和になるということがわかります。次16枚目です。で、3つに限らないわけで N 個あったならば N 個の足し算になるということで、J 番目の三卵体だよ、これを全部足すんだよという式に書き直すことができます。16ページの2行目の式になります。そうするとこれはですね、元の三卵する前の X 線の E0、Ei、ωt 乗に対してこの σE の 2πi、rj、k という因子を掛け算したのが、三卵 X 線の電波ベクトルということになります。でこの σJE の 2πi、rjk、2πi、rjk の足し算、これを三卵因子と言います。でこれ電波の2乗が X 線の強度になりますので、今の場合は足し算したものを2乗する、これが最終的に X 線の強度ということになります。次は17枚目の説明に移ります。さっきのも三卵因子も重要でしたが、今度もまた重要です。で三卵因子っていうのはいくつかの三卵体があって、今の場合電子ですが、それらが X 線を三卵するときに足し算として、σE の 2πi rjk、 これを掛け算すればいいんだ、素晴らしい結果が得られたわけですが、実際には電子っていうのは今勉強どこまで進んでいるか分かりませんが、ここにいるなんていうことは決められない、この辺にいるんだな、確率ぐらいしかわからない、連続的に分布しているもののように扱う必要があるということで、今ある原子があったときに電子がどういう分布をしているかについては、電子の存在密度ローというものを考えるよりない、逆にそれを考えてやってそのどのぐらい散乱するかということを計算することができまして、ロー R というのが電子が原子核から R の位置にどのぐらいあるか、これを足し算するわけですけれども、1個2個と数えられなくて連続的に分布しているので、体積 R による積分を考えて、ローの R かける 2πi RK DR、 これを積分したもの、これを掛け算すると原子に含まれる電子からの X 線の散乱がどうなるかということが計算できます。これを原子散乱因子と呼びます。原子散乱因子はもう一息計算を進めることができまして、18ページ目です。ちょっと極座標に馴染みがないと難しいかもしれませんが、これは計算の手法です。やっていることは 2πi rk にロー r で重みと言いますが、単にこれは掛け算をして加える。加えるのも積分だよ。ということです。でこの原子散乱因子 F はさっき言ったのと同じように、インテグラルロー R E の 2πi RK DV の積分で書くことができます。でこの左側の絵は何を意味しているかというと、極座標の絵でして、極座標の Z 軸の方向に、散乱ベクトルの方向を取ります。それからその極座標による積分を行うわけですけれども、三卵ベクトルからある場所に対しての角度をアルファ、頂角をアルファと書きますと、その微小体積 青で示した小さな体積がそこの下から3行目にあります dv イコール r の2乗 sinαdβdr というふうに書けます。極座標 rαβ、 β も図を見てください。角度を角度 β は三段ベクトル k の周りにどのぐらい回ったかという角度を表しています。で、ベータは0から 2π、アルファは0から π の範囲で動かして考えると、全空間を見ることができます。で、dv について認めてもらうと、f っていうのは、その赤に、真ん中の赤枠の式に代入してやると、f イコール、これこれ、というふうに書くことができます。で、コサインアルファの関数になってますけれども、コサインアルファイコール、例えば y とか置きますと、これは微分してサインが出てくるので、サインアルファで上手に積分をすることができて、一番下の式、f イコール 4πr2 乗、ρr、2πrk 分のサインの 2πrkdr のような式が得られます。要は、この式を丸暗記する必要はないのですけれども、原子の中の電子密度 ρR が求まると、これは積分ですから、原子散乱因子という数が計算できるよというところがポイントです。で、ρ がわからないと計算はできませんので、今の場合、ちゃんとした数値までは、ローの具体的な形がわからないので、計算はできないという状況です。次、19枚目です。ローの値というのは、実は、まあ、いろいろな計算によって、明らかになっています。ただし、これ数値的に求まっている。したがって、原子散乱因子の方も数値的に求めるよりなくて、それはもうすでに求められています。で、それを表したのが20枚目で、19枚目の方は、ラムダ分のサインシータに対して原子散乱因子がどういうふうに分布するかについて、いくつかの原子について、示してあります。で、F0 については、これは、0というのが、シータが0、つまりまっすぐ、散乱されないで飛んでいく方向というふうになりますと、これが原子の全電子数に比例した量になる。分布と関係なく電子数に比例した容量になって Z ということになります。で、原子によって電子が多ければたくさん散乱される、少なければ少ない。で、そのどのぐらいの角度に、どのぐらいの量を散乱されるかというのは原子によって若干異なってくる。これが計算によってもうすでに求められているというわけです。で、グラフしかないかというとそんなことはなくて、20枚目。これが原子散乱因子というものが計算された結果。これは表になってもオープンになっています。これが20枚目でした。次、21枚目です。20枚目では数値がもろに示されていましたけれども、このカーブをですね、21枚目を見てますけれども、21枚目、20枚目と同じ結果ですけれども、あるいは19枚目のカーブ、これをガウス関数の和で近似した時の AJ、BJ の値を、これは得られてまして、で、これを使うと、式として原子散乱因子を自分の研究に取り込むことが可能になります。まあ、そういうのもあるよということでした。では最後、異常散乱効果というものについて、紹介していきます。22ページ目です。先ほど X 線が震えていて、電子は電波の中でそれを感じて、震えるんだという話をしました。で、電子が加速されるときに電波 E に対して、M の X ちょんちょんというのはこれは F イコール MA の式なんですけども、加速度は X1 の2回時間微分ちょんちょんで表せるよということを表しています。で、 EE っていうのが電波×電荷ということで、これが力。今電波の方は震えているので、ラージ E イコール E0 E I オメガ T 乗というふうに書けるわけですけれども、これを考えるときに力の方はいいんですけれども、この、震えている電子がですね、ある固有の振動数オメガ0で震えるようなバネのような働きを持っていると考える。かつ、その振動をひとたびしたならば、ずっと震えているのではなく、ガンマの減衰を示すということを念頭に置いたのが、その2番目の式になります。抵抗ガンマの中で固有振動数オメガ0を持つ振動をする物体ということで、電子を考えるとこんな式になります。これが実際には存在しまして、原子の中の電子には存在して、ラージガンマによる減衰やオメガ0による共振というのを考えなければならない。その時には X っていうのは、上の式を解くとその下から2番目のような式になる。で、言いたいのは何かっていうと、 F0 だけではなくって、それに実数や虚数の値をちょっと足し算しなきゃならんよ。これを異常散乱効果と言います。で、固有振動数オメガ0というのは原子によって決まっています。で、入射する X 線のオメガとオメガ0の値が同じか違うか、だいぶ違うかということによって、非常に異常散乱効果は違いますので、つまり入射する X 線の波長によって異常散乱効果というのは異なるよというのがポイントです。それを表したのが23枚目になります。これが異常散乱効果、原子散乱因子の X 線波長依存性になります。 F0 っていうのは、まあ普通の異常散乱効果のない原子散乱因子なんですけれども、波長が吸収、その原子の吸収に近くなってくると、F'IF2' こういうものがある一定の値を持ってきて、無視できないということになります。逆に、後の方でやりますけれども、これを利用して、いろんな結晶の違いを見分けるというようなことに利用したりします。異常散乱効果というものがあるんだよ、原子散乱因子には異常散乱効果もあるよというのが最後のお話でした。では最後まとめます。24枚目です。X 線っていうのは電子によって散乱される。で、その散乱の強度を表すのに原子散乱因子というものがあります。これは電子の密度、原子の周りの電子の密度から計算することができて、ある原子からは X 線はどのぐらい散乱されるかということを計算することができます。それから X 線の波長によっては、それが吸収される場合に極端に出ますけれども、異常散乱効果といって、原子散乱因子が非常に異なってくる場合がある、波長によって異なる場合があるということを今日は述べました。次回は単位法あるいは結晶による X 線の散乱ということについて、お話をしていきます。